まだ救いの確信を持たず、死後イエスの身元で栄光に包まれることを心の底から確信できない方には、次のように問いかけられています。一人一人が罪を悔い改め、罪と債務を主イエスに告白して、私たちの身代わりとなって成し遂げられた救いの御業に対して感謝しましょう。本当の悔い改めの証明として主イエスに従い、人生の支配権を明け渡そうではありませんか。主イエスへの真の献身の人生を送る者は決して後悔しません。輪では自分の絶望的な病状を知らされた時、このように祈りました。主イエス様、病気のために感謝いたします。あなたは真の医者であり、私を健康にすることもできます。しかしあなたがそれをなさるかどうかはどうでもいいのです。病が癒されない時、私はただあなたの身元に行けることを喜びます。主イエス様、私は用意ができております。私を伴ってすぐに身元に連れて行ってくださいと。リンデはいつも周囲の人々に喜んでもらいたかったのです。健康な時から収入の大部分を隣人のために使いました。主イエスが間もなくおいでになるのに、どうしてお金を貯める必要があるのでしょうか。自分が召された後までお金を残す必要はないというのが彼女の考えだったのです。リンデの考えは間違っていませんでした。このことで今天の御国で彼女は何も後悔していないでしょう。彼女は祖父にこう話しました。おじいさんが私のために貯めてくれたお金は吉祥寺集会を広げるために使ってください。必要なら遺言状を書きましょう。また姉や妹たちには私の衣類はみんなで分けてください。そして彼女らしくユーモラスに、けれど喧嘩しないでねと付け加えました。このようにして彼女は自分の本やカメラも分け与え、小さな事柄の中にもなお彼女の愛を表し、人々に喜んでもらいたかったのです。また彼女は自分の病が癒されるようにとは決して祈りませんでした。それよりむしろ周りの人々のために祈っていました。入院して間もない頃、彼女の隣のベッドにいた婦人は、リンデが私に与えてくれたものを私は言葉で言い表すことができませんと語りました。この婦人は悔い改めて救いの確信を持つことができました。他の人にも病床の輪廻を通して多くの神の祝福が与えられたと証ししてくれました。しかし自分のことに関しては、主イエス様、私たちがあまりに愚かで些細なことにくよくよすることを許してくださいと祈りました。些細なこととは自分の健康であり自分の幸せでした。リンデをよく知っている看護学校の人たちは、彼女が他の人より喜んだり笑ったりすることを知っていました。いつも彼女の口からユーモアが飛び出してくるのです。死の床で彼女はしばしば耐えざる痛みと注射のため汗だらけでした。私たちは彼女の苦痛を少しでも和らげようといろいろなことを試みました。最初は日本の扇子で、次には薄い聖書仲介書で仰いでみました。扇子の方がいい？聖書仲介書の方がいい？と風邪の具合を尋ねると、彼女はどっちでもいいけど聖書仲介書の方が内容的にはいいみたいと微笑んで答えました。付き添うことが許された短い時間でしたが、リンデと共にいる時、私たちは彼女にとって天国の方が目の前のこの世よりはるかに現実であることをはっきり感じました。毎日病室を訪問すると、彼女はいつもぜひ聖書を読んでくれと、このことだけを願うのでした。 薬のため視力が衰え、聖書の細かい文字を読むことができなくなっている彼女でした。このような状況の中で、神の御言葉が力となり、助けとなり、喜びとなっているものは幸いです。リンデの苦しみを知った私の母はこう言いました。一番いいのは、私が入院してリンデの隣に寝て、代わりに死ぬことですよ。しかしリンデはすぐに、ダメよ、おばあさんより私が先よ、と答えました。リンデにとって死は、厭うべきもの、嫌なものではなく、天国に行くことを許されているという特権を意味していたのです。彼女はベッドの中で、よくこう尋ねました。いつまで私はここにいなければならないの？私たちは、主イエス様があなたを呼ばれるまで、と答えると、彼女は、今すぐにでも呼んでくださればいいのに、と言いました。そして、私が先に天のふるさとに行って、みんなのために一番良い住まいを探しますね、などと明るく言っていました。また彼女は5週間以上、何も食べることができませんでした。そのため大好きな日本のごちそうをよく思い出していたようです。天国に行ったら先に召されたクリステルと一緒にお寿司ご飯を食べるんだとも語っていました。彼女はやがて天の御国で自分の知っている人々に会うことができると信じて喜んでいました。召される数時間前、リンデはしきりに主イエスよ、主イエスよと苦しい息の下で言い続けました。リンデの一番好きな聖句は次のものでした。彼は痛めつけられたが、それを忍んで口を開かず、ほふり場に引かれていく子羊のように、毛を刈る者の前で黙っている雌羊のように、彼は口を開かない。イザヤ書53章7。この聖句に記されている子羊、苦しみの人である主イエスをリンデはよく知っており、心から愛しており、この主イエスに仕えたかったのです。リンデは目的地に到達しました。私たちは今日リンデにお別れするのではありません。彼女はすでに地上にはおらず、主イエスの身元にいるからです。想像をはるかに超えた栄光に包まれて、主の身元にいることを許されているのです。私たちは彼女と共に心から喜びたいものです。彼女は皆様に対してもう一つの願いを持っていました。ヘンデルのハレルヤを聞いていただきたいということです。ハレルヤによる主の賛美をご一緒に聞こうではありませんか。ヘンデルのハレルヤがスピーカーからテープで流され、式場いっぱいに響きました。続いてリンデの同級生と看護婦さんたちが、彼女の好きだった太陽なるイエスという歌を心を込めて歌ってくださったのです。そして式は最後の祈りによって結ばれました。では祈りましょう。主イエス様、今リンデがあなたの身元で顔と顔とを合わせて愛まみえることを許され感謝いたします。主よ、あなたはリンデをお救いくださるためにご自身を捧げて犠牲になってくださっただけでなく、切なる愛を持って身元に引き寄せてくださったことを心から感謝します。今彼女はあなたの栄光を直接拝することを許されておりますが、これこそ計り知れない大いなる恵みです。あなたは天と地を創造する前からリンデを愛し、救いの計画を成就してくださって、彼女の心の目を開いてあなたの限りない富を明らかにしてくださいました。今日ここに集まってくださった一人一人の思いが何であるかはあなただけがご存知です。私たちの中にはまだあなたを知らず、救いの確信を持っていない方々がおられます。主よ、 輪廻が召されたことを通して、その方々が魂のふるさとに戻り、あなたを信じ受け入れることができますように顧みてください。どうかその方々がこの世のものに魅力を感じなくなり、イエス様だけを必要とすることができますようにお導きください。私たちはあなたが間もなく来られることを知っております。あなたにひたすら従っていくことができますように助け導いてください。あなたの皆だけが崇められますように、私たちすべてをお持ちください。私たちがあなたを愛し、あなたに仕えることを許されておりますことを心から感謝いたします。私たちの心の内にあなたをよりよく知りたいという思いをお与えくださいましたことを感謝し、尊き皆によってお祈りいたします。アーメン。式が終わると花に包まれ、棺に納められた輪廻の遺体は墓地へと運ばれました。遺体が墓に着いた時、輪廻の同級生と看護婦さんたちは次の歌を賛美してくださいました。今まで死はすべてのものにとって最後のものだった。たとえどんなに墓がきれいに飾られても、しかし私たちの死は生きておられ、せずに望む者に主は出会ってくださる。私たちは虚しい言葉を信じなくてもよい。主イエス様の約束は成就した。主こそ命の君、また勝利者である。主が呼んでくださるとき、私たちの体も復活する。だから私たちは主のために生き、ただ主にのみ仕え、主にのみ従おう。来たるべきお方がすべてを明らかにする。主こそ裁き主、また王の王。喜べ、墓は空だ。主はよみがえられた。死は力を失った。イエスこそ主である。墓の前で聖書が朗読され、感謝の祈りが捧げられました。今の時のいろいろの苦しみは、将来私たちに掲示されようとしている栄光に比べれば取るに足りないものと私は考えます。ローマ8章18節。今はキリストイエスにあるものが罪に定められることは決してありません。私はこう確信しています。死も命も私たちの主キリストイエスにある神の愛から私たちを引き離すことはできません。ローマ8章1節38節39節。もし生きるなら主のために生き、もし死ぬなら主のために死ぬのです。ですから生きるにしても死ぬにしても私たちは主のものです。ローマ14:8。私は知っているからです。それは私がどういう場合にも、死ぬにしても私の身によってキリストの素晴らしさが表されていることを求める私の切なる願いと望みにかなっているのです。